主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、その偉大さを計り知ることができません。このように言ったのはダビデでした。確かに私たちの神様の偉大さというのは我々の理解をはるかに超えています。パウロもローマ人の手紙の11章の33節のところで次のように言っています。ああ、神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。神様、私たちには分かりませんと。あなたの知恵もあなたのその力も、もちろんこの方は神です。その方のすべてを我々は知ることはできません。パウロはこれまでの学びを通して神様の偉大さを私たちに示し続けてくれています。なぜなら私たちが神の偉大さを知れば知るほど神様に対する畏敬の念を抱くことをパウロは知っているからです。そして我々が神を知り畏敬の念を抱くときに、我々はこの主なる神を心から崇めるものへと変えられていくからです。神を知っている者たち、神様の素晴らしさを知っている者たち、それはその生き方が明らかにします。ですからパウロは我々に、私たちの神様ってどんなに偉大なお方なのかということを教え続けてくれるわけです。今日も我々はこの学びを続けていくわけですけれども、すでに私たちはこの11章の11節のところからいくつかの神様の偉大さを見てきました。一つ目は、我々は神様のその知恵について11節でパウロから学びました。神は異邦人の救い、異邦人が救いに導かれるその様を通して、このイスラエルを救いへと導こうとしていらっしゃるんだという、その深淵な神様の知恵についてパウロは教えました。二つ目に私たちが見たのは神の計画でした。12節から15節まで。確かにイスラエルがこの救い主を拒むことによって、この救いは我々異邦人に及びました。そして今私たちはこの救いに神の恵みによって預かったわけです。しかし驚くべきことは、イスラエルの罪によって神は仕方なしに我々異邦人を憐れんだのではないということです。これはすべて神様のご計画のうちにあったことである。イスラエルの罪も、そして救いが異邦人である我々に及ぶことも、全部神のご計画のうちにあったと。それらのことを通してパウロは言うわけです。どんな時でも何が起こっていようと、神様の完全な計画はなされ続けていく。これまでもそうだったし、これからもそうです。神が御言葉でおっしゃったことは必ず成就します。確かにこの世は滅びます。しかし私の言葉は永遠に固く立つとおっしゃった。神のおっしゃったことは必ずそのようになると。そのように御言葉は我々に教えます。神の知恵、そして神のご計画。そして16節から私たちは神の恵みについての学びを始めたわけです。イスラエルへの祝福、特に将来の祝福についてこの16節からパウロは教えています。特に22節のところまで我々はそのことを見るわけです。で、このことを説明するために、16節のところでパウロは、イスラエルのつまずきというのは今一時的なものであって、後にイスラエルは救われるんだということ、その素晴らしい祝福があるんだということを2つの例を用いてパウロは語りました。主への捧げ物と木です。植物のあの木です。この2つの例えをもって、イスラエルには素晴らしい 祝福が約束されているということをパウロは教えました。それをまず説明した後で17節のところから、今日我々が見ていくところですが、22節まで見ると、異邦人で信仰を持った者たち、異邦人信仰者、異邦人キリスト者への祝福と警告というのが記されています。我々異邦人でイエス・キリストを信じる者たちにどんな祝福が約束されているのか、同時にどのようなことに注意しなければならないのか、その警告がこの17節のところから記されています。17節ご覧くださいますでしょうか。もしも枝の中のあるものがおられて、野生種のオリーブであるあなた方がその枝に混じってつがれ、そしてオリーブの根の豊かな養分を共に受けているのだとしたらと。パウロは異邦人クリスチャンに与えられているその祝福というものを次の例えを持って話していらっしゃいます。というのは、この例えはその当時の人々が非常によく理解できた話です。だってオリーブの木はどこにもあるからです。そして実際に農夫たちはそのように継ぎ木をすることによってより多くの実を収穫しようとしているわけです。どんな祝福が異邦人に与えられたのか、救いです。17節の御言葉を見ると、野生種のオリーブであるあなた方がその枝に混じってつがれと書いてます。オリーブの幹につながれるという、つまり救いの話です。つい我々考えてしまうのは、じゃあこの幹であるオリーブの木とは一体何を指しているのか。確かに旧約聖書の中を見ると、エレミエとかホセアとか見ると、イスラエルをこのようにオリーブの木と見言葉は呼んでます。しかしここで言われているオリーブの木というのは、そのイスラエルというよりも神の人々のことです。神を信じこの救いに預かった人々のことです。ですからそこにはユダヤ人も異邦人も含まれるんです。このようにシュレーナーという一人の神学者は言います。確かに御言葉はそのように私たちに教えてくれています。また同時に、いくつかの枝の中のあるものがおられてとか、野生種のオリーブとか、ちょっと明確にしておかなきゃいけないことがあるんで、簡単に説明するとするようにします。まずこの枝の中でおられた枝というふうに記されている。ある人々はこの枝というのはイスラエル民族の話を指しているように言う人々も確かにいます。でもそうでないと考えるのは、17節よく見ていただきますと、枝の中のすべてのものがおられると書いてません。枝の中のあるものがおられると書いています。ですからこのおられたとする人々というのは、確かにユダヤ人たちの中でこの素晴らしい救い主を受け入れなかった人々、彼らの話です。枝の中でおられた、それはイスラエルの民族の中で、ユダヤ人たちの中でこの救いを受け入れなかった者たち。ですからこの17節で、枝の中のあるものがおられてという、このあるものがおられてというのは、神様の救いの恵みを拒んだユダヤ人たちの話です。また接ぎ木された野生種の枝というのは、それとは違って信じた異邦人たちの話です。で、実はそのことは20節の中にも出てきます。その通りです。彼らは不信仰によっておられ、あなたは信仰によって立っていますと、ね、信仰の話です。ですから枝の中で、そのおられた枝というのは、その不信仰ゆえにおられ、つながれた者たちというのは信仰ゆえにこの祝福につながれた者たちです。さて、17節でこの継ぎ木の話がされているわけです。よく見ていただきますとね、野生種のオリーブであるあなたがその枝に混じって継がれるんです。実はこれはその当時していた その次とは異なりました。どこがどんなふうに異なったかというと、農夫は100年以上この生きると言われるオリーブです。たくさんの実を実らせます。年齢とともに実る実が少なくなっていく。そうするとどうするかというと、その枝を切って野生のオリーブのその幹にその枝を接ぎ木するんです。ところがこの17節でパウロが言ってるのはその逆でしょ。そのオリーブの幹に野生種のオリーブの枝を切って接ぎ木するというんです。当時の農夫たちがやってたことと逆の話をパウロはここで挙げてるんです。ですから24節見ていただきますと、こんなふうに記されています。もしあなたが野生種であるオリーブの木から切り取られ、その次です、元の性質に反してと新約聖書を訳しています。これは自然の法則とか秩序に反してとか背いてという意味なんです。ですから農夫は知ってるんです。どうしたら一番たくさんの収穫を得ることができるかって。それは年老いてきたオリーブの木の幹を、その枝を野生種の幹に接ぎ木することなんです。でもパウロが言ったのはそれと逆だったんです。そうすると私たちが考えるのは、パウロ自身もこのように書いてるんですが、パウロはそういう農夫でなかったから、こういったことに関する知識がなかったのか、それで誤ってこのように書いたのかというふうに思うわけですが、決してそうじゃない。パウロはちゃんと知ってました。じゃあどうしてパウロはこのように、その普通の農夫たちがやることと逆のことをこのように記したのか。パウロはこのことを教えたかったんです、違法人に。神様のあなたに与えられた恵みは普通じゃないって言うんです。常識を超えてるって言うんです。パウロはそのように異邦人に与えられた神様の恵みの素晴らしさ、その偉大さを知るために、それが普通の人が考えるものを超えてるために、常識を超えてるために、あえてこのような書き方によってそのことを明らかにしようとしたんです。神様のあなたに与えられたその恵みというのは常識を超えてるんだと。17節の最後のところに、そしてオリーブの根の豊かな養分を共に受けていると。豊かな養分、神様の選びの恵みの話です。それを共に受けていると。我々異邦人もそのような素晴らしい祝福、永遠の祝福の中に招き入れられたと。この祝福は信仰あるアブラハムの子孫に与えられる、そのように約束され、そして今私たちはその祝福に預かっているんだと。で、このことはもう少し後で私たちもう一度見たいと思います。ですからパウロはここで我々や聖書異邦人の信仰者は、この素晴らしい神様の祝福の中に継がれたんだと、この祝福に預かるものへと変えられたんだということを言うんです。ですからどうしていったらいいのか、18節見てください。あなた方はその枝に対して誇ってはいけませんと、ここから警告が始まっていくんです。確かにあなたたちに与えられている祝福というのは素晴らしい、常識を超えたものであるって、普通では考えられない祝福を神様が与えてくださった。ゆえに次のようなことをあなたは注意しなきゃいけないと、3つのことを彼は後で私たちに教えてくれます。で、まず彼が言うのは、私たちの問題というのは我々のプライドであるって言うんです。その枝に対して、その折られた枝に対して、その不信仰のユダヤ人たちに対して、あなたたちは誇ってはならないって言うんです。このプライドの問題というのは私たち人間に共通した問題であると思います。 ユダヤ人たちも大きなプライドを持ってました。我々は先民であるというプライドです。そしてそれゆえにそうでない者たちを見下していた。パウロは言うわけです。クリスチャンたちに、異邦人のクリスチャンたちに対して、あなたたちはそんなことしちゃいけない、我々は救われたと、あの人たちは救われていないというような、そのような彼らを見下すようなことをしてはならないんです。なぜかというと、神はこのようなプライドを憎まれるからです。詩編の101の5のところには、陰で自分の隣人をそしる者を私は滅ぼします、高ぶる目と誇る心の者に私は耐えられません。詩編の101の5です。高ぶる目と誇る心の者に私は耐えられません。箴言の6章の中でも16節17節には、主の憎む者が6つある、いや主ご自身の忌み嫌う者が7つあると、その最初に出てくるのは高ぶる目であると。同じ箴言の21章4節のところでも、高ぶる目とおごる心、悪者の灯火は罪であるって。どれだけそういったことを神様憎んでいらっしゃるのか。我々がこのローマ書の学びを始めたときに、一章の30節のところには、神を知らない人々、いや神を知ろうとしない人々、信じたくないという人々は、その誤った選択のゆえに罪の中に、ますますその罪の深みに陥っていくということをパウロは言いました。その中にこう出てます。そしる者、神を憎む者、人を人と思わぬ者、高ぶる者、大変相互する者、悪事を企む者、親に逆らう者。人間は罪の結果、そして罪を愛するがゆえに、罪を選択するがゆえに、ますますこのようになっていく。そしてその中に出てくるのは、高ぶる者たちです。ペテロ第一の手紙の5章の5節でもペテロはこう言います。同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。皆、互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へり下る者に恵みを与えられるからです。神がどれほどこのプライドというものを憎んでいらっしゃるか、そのことは明らかです。そのことを言った後、今度パウロは先ほども言ったように3つの理由をここに述べるんです。なんで我々は高ぶらないのか。一つ目に彼が言うのは、契約の恩恵です。我々は神様から契約の恩恵を受けているんだから、だから高ぶることはできない、彼らを見下すことはできないというんです。18節です。あなたはその枝に対して誇ってはいけません。誇ったとしても、あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。注意してください。あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているというんです。今あなたがこうして素晴らしい救いの喜びを楽しんでいるのは、永遠の命をいただいてそれを喜んでいるのは、すべて根のおかげだと言っているんです。でこの根とは何か、もう16節で私たちが見てきたように、根が清ければ枝も清いって。この根っていうのはイスラエルの先祖、その族長たち、特にアブラハムの話です。創世記12章の3節のところで、神はアブラハムに対して素晴らしい約束を与えました。アブラハムから全世界の者たちが祝されるんだって。その神様のアブラハムと結んだ契約の恩恵に今あなたは預かってるんだとパウロは言ってるんです。アブラハムに約束されたその祝福、それを今異邦人であるあなたがいただいてるんだと。つまり皆さんね、我々信仰者、クリスチャンというのは、神様が選び、神が愛して契約を結んだアブラハムの霊的子孫なんです。我々肉的子孫ではありません。イスラエル民族ではありません。イスラエル人ではありません。ユダヤ人ではありません。でも契約を結ばれたこのアブラハムの霊的子孫とされたんです。ですから我々は先ほども言ったように、アブラハムに約束されたその祝福を今楽しむことができるものとされたんです。 だからパウロは言うんです。その恵みを感謝しなさいって。あなたはこの契約の恩恵を受けてるんだって。ガラテヤ人の手紙の中でパウロは3章でこんなふうに教えます。ガラテヤの3章の7節のところから、ですから信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知りなさいと。聖書は神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対しあなたによってすべての国民が祝福されると前もって福音を告げたのです。こういうわけで信仰による人々が信仰の使徒アブラハムと共に祝福を受けるのです。パウロはこのアブラハムに与えられた創世記12章の3節の約束を引用しながら、あそこで神がアブラハムに約束した祝福を何千年経って今あなたはいただいているんだ。すごいです。神がアブラハムにこの約束を与えられたときに、もうすでに私たちがその素晴らしい祝福に預かることを神はお定めになっていらっしゃるんです。でも少なくとも我々信仰者が今覚えることっていうのは、今私たちがこうして楽しんでいるこの救い、それはすべてアブラハムに与えられたものであり、約束されたものであり、それを私たちが今楽しむことを許していただいている。二つ目に、我々はこの枝に対して誇ってはならない、その理由は、我々は主の憐れみをいただいたからだっていうんです。我々は主の憐れみをいただいているから。19節のところから21節までです。見てください、19節。枝が折られたのは私が継ぎ合わされるためだとあなたは言うでしょうって。枝が折られた、それは私が継ぎ合わされるためだ。もうすでに私たちは17節で見てきました。イスラエルの不信仰と私たち異邦人の信仰の話をしています。異邦人信仰者が考えること、イスラエルが神を拒んだゆえに、救い主を拒んだゆえに、その祝福は我々異邦人に与えられた。で、見ていただくと、パウロは20節の初めにその通りだと言っています。確かにそうだと。歴史を見るとユダヤ人が神を、この救世主を拒んだゆえに、この福音は我々異邦人に及び、そして我々救いに預かったんだと。間違っていないというんです。でそれを肯定した後、パウロはこう言いますでしょ。高ぶらないで、かえって恐れなさいって言うんです。その通りです。彼らは不信仰によっておられ、あなたは信仰によって立っています。高ぶらないで、かえって恐れなさいって。高ぶる、高慢になったり、高慢な考えを抱いてはいけないって言うんです。かえってあなたは恐れていなさいと。何を恐れるかって、あなたが罪に陥っていくことを恐れてなさいって。そういうことがないように自分自身に気をつけていなさいということです。実はパウロはこのことをコリント第一の手紙の10章の12節のところで教えてます。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさいって。コリント第一の10章の12節のところです。立っていると思うものは自分自身の力に過信している者たちの話です。自分の力を信じている者たちです。自信があるんです、自分自身に。イスラエルはそうだったんです。彼らは自信がありました。我々は先民であり、そして神の律法をいただいているんだって。だから私たちは我々の歩みにおいて失敗することもないし、すべての点において神に喜ばれるんだなんて。実際のところどうだったかって、彼らは偶像礼拝を招きました。そして神の裁きを経験しています。パウロは私たちの弱さを知ってるんです。そこでパウロは言うんです。自分たちの力とか自分たちの知恵に立って生きようと、もしあなたがそう思ってるんだったら気をつけなさいって。なぜかというと、そのような思いを持っているその瞬間からあなたは罪に陥り始めているからだって。だってそうでしょ。このような思いを持って、私は 強い信仰者だと、私は神に喜ばれることができると思っている、そのような信仰者は、悲しいことに神様から栄光を横取りする者たちです。神様が私たちのうちに働いてくださって、さまざまな試練を通して我々にいつも教え続けてくださっていることは何かというと、我々自身の弱さでしょ。信仰が成長すれば、ますます私たちは自分の力で何もできないんだということに気づくんです、ね、プライドが邪魔します。そんなの認めたくない。しかし我々は自らの姿を見ていくときに、神様、私は全ての点においてあなたの助けが必要です。それに気づいた者たちは絶えず祈る人たちになるんです。神の助けが必要だからです。そしてその人たちが感謝するのは、その助けがいつも与えられるからです。神に依存しながら生きていくということは、我々信仰者のあるべき姿ですよね。その時に神様が栄光を受けになる。気をつけなさいってパウロは言います。自分の力で生きようとする者たち、自分の力に過信している者たち、そうではなくて神様の助けをいただきながら生きていくことです。高ぶっちゃいけないって、かえって罪に陥ることがないように注意を払いながら、恐れながら生きていきなさいって。もう一度ローマ書の11章を見ていただいて、21節のところをご覧くださいます。もし神が大義の枝を惜しまれなかったとすれば、あなたをも惜しまれないでしょう。もし神が大義の枝を惜しまれなかったとすれば、あなたをも惜しまれないでしょうって、何の話してるのか。ユダヤ人と我々異邦人の話です、ね、神様はイスラエルを裁かれましたよね。なぜ彼らを裁かれたのか、彼らの罪です。パウロが言うことは、このイスラエルの人々は、ね、神によって選ばれた者たちなんです。特別な者たちなんです。でも神は彼らが罪を犯したときに、その罪を裁かれたんです。それをまずこの21節の最初が言うんです。神が大義の枝を惜しまれなかったとする。彼らを許さなかった。そういうことです。なぜか、彼らが罪を犯したからです。先民であったとしても、罪を犯すことによって神が彼らを裁いたんであれば、先民でない私たちも、罪を犯すならその罪を裁かれるという話です。だって私たちはエペソ人の手紙の2章によれば、パウロはこう言っています。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手による、いわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものである。つまりユダヤ人からそのように非難されたんです。12節、その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、このようにあって望みもなく神もない人たちでした。つまり全く希望がなかったって言うんです。ということはイスラエルの人々は希望があったんです。その人々に対しても神は罪に対して容赦なく裁きを下した。異邦人の皆さんと同じことを神はあなたにもされますよって言うんです。この特別な彼らもその罪を裁いしたんであれば、あなたの罪も同じように神は容赦することなくお裁きになるんだ。しかし感謝のことにパウロは言うんです。神様は憐れみ深いお方だって。あなたの罪を知っていながら、それでも神はあなたに許しを与えようとしたって言うんです。詩編の103編の10節のところで、私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、 私たちの咎に従って私たちに報いることもないと言っています。すべてこの救いは神の恵みなんだって。我々の行いとか我々の身分とか我々の家計とかこれまで行ったさまざまな慈善行為などそれによってこの救いをいただいたのではないというんです。あなたがこの救いに預かったのは神様が一方的にあなたを憐れんだからだって。ですからパウロはこうして私たちにあなたのどこに神様の憐れみを受けるような素晴らしいものがありますかと言います。神があなたに目を留めるような何か素晴らしいものがあなたのうちにありますかと言います。どこにもないって。あのイスラエルを裁いた神はあなたを裁いて叱るべきなんです、ね、だって私たちは神様に逆らい続けている。しかし感謝なことにこの神は憐れみの神であり、あのイスラエルを憐れまれるとともにあなたをも憐れんであなたをその罪の深みから救い出してくださった。これはすべて神様の憐れみの御業であると言っています。だから信仰者である私たちはね、皆さんこうして今私たちが永遠の命をいただき喜んでいるのもこれはすべて神様のなしてくださった憐れみの御業であるということを忘れてはならないということです。でそれを覚えている人というのはこの救いに関して自分を誇ることをしませんでしょ。だって誇ることが何一つないからです。パウロが言ったように誇るなら自分の弱さを誇りますって。私が誇るのはイエス・キリストだと言います。知ってたからですよ。私が一生懸命奉仕してきたから、私が一生懸命主に仕えてきたから、私が一生懸命いいことしてきたからじゃなくて、神が憐れみ深いお方で一方的に私を憐れんでくださったから今この救いに預かってるんだって。今我々がこうして永遠の命をいただいて生きていくことができる神様が憐れみの神だからです。あなたをこんなにも深く憐れんでくださり、あなたを救ってくださった。三つ目に彼が言います。私たちがこの枝に対して誇れないその理由の三つ目は主の愛であると言います。22節ご覧くださいます。見てご覧なさい、神の慈しみと厳しさを。二つのことをパウロは教えます。神様の慈しみと厳しさをって、つまり神の裁きと神の許しをしっかりと覚えておきなさいというんです。倒れた者の上にあるのは厳しさですって。裁きです。厳正な神様の裁きです。厳しい裁きです。あなたの上にあるのは神の慈しみですって。神はあなたの上に豊かな愛を与えてくださったって。だからパウロはこんなことを言います。この救いに預かったあなたが覚えておかなきゃいけないことは2つあるって言うんです。どんな2つのことかって、1つ目は神の恵みによって神の民とされた救いに預かったんだということを覚えてなさい。今まで我々見てきました。神様があなたを愛してくださりこの救いに預かったって、この救いは神様の一方的な恵みである、それを覚えてなさい。二つ目に彼が言うことは神の慈しみの中にとどまっていなければ裁かれることを覚えてなさいって言うんです。そうありますよね。22節の後半に、ただしあなたがその慈しみの中にとどまっていればであって、そうでなければあなたも切り落とされるのです。非常に恐ろしいことをパウロは最後に告げます、ね、あなたの上にあるのは神の慈しみであると、神様のご愛だと。ただしあなたがその慈しみの中にとどまっていればであって、そうでなければあなたも切り落とされる。あなたがその愛から離れるならばあなたは切り落とされるという話です。 ある人はこうしてこの御言葉を見て、救われた人々がこの救いというものを失ってしまうと、そのようにパウロが教えているというふうに考える人がいます。だってそのように読もうと思えば読めるからです。慈しみの神様の愛をいただいて、この救いに預かっていながら、あなたがそこにとどまらずにそこから離れていってしまったら、あなたは切り落とされてしまう。最初から出てきたように、ね、その祝福から切り落とされてしまう、滅ぼされてしまう。果たしてそんなことをパウロが教えているのかどうかです。よく皆様ご存知のように、そして皆さんのレジュメにも書いておきましたように、パウロはこのような表現を何度も使っています。コリント第一の10章の中でも、ガラテヤの5章でも、コロサイの1章でも、テサロニケ第一の手紙の3章の中でも、このような表現をパウロは使うんです。またヨハネの8章の31節や、15章の5節6節や、コロサイの1の22、23や、ヘブルの3の12、14や、ヨハネ第一の2章の19節など。もちろんパウロだけじゃありませんけど、イエス様ご自身も、そしてヨハネも、またこのヘブル書の著者も、このような表現を使っています。じゃあパウロはここで何を言いたかったのか。パウロが言いたかったことっていうのは、神様のご愛をいただいた者たちっていうのは、その神様のご愛のうちにとどまり続ける者たちなんだということです。じゃあその神様の愛の素晴らしさを知った上で、その話を聞いた上で、頭でなんとなく理解した上で、その愛に背を向けて、その愛から立ち去ってしまう。言い方を変えたら、この死を捨てる者たち、それはもともと救いに預かっていなかったと言っているんです。なぜか、皆様ご存知のように、救いは神様がくださるものなんです。今我々見てきたように、神の一方的な憐れみであり、神の一方的な恵みであり、神の一方的な愛なんです。神が救ってくださったんです。神が救ったものを神は失うことはないんです。問題なのは、自分で救われていないのに救われていると思っている人たちがいることです。なぜかって、教会行ってます。バプテスマを受けました。奉仕もしてます。こんなことをしました、あんなことをしました。でもそういう人々の中に、この救いに預かっていない人々がいる可能性が大なんです。マギーという博士が、この方はロサンゼルスで長い間牧会をしてこられました。もう天におられますけれども、この方がよくジョージ・ギル博士の話を引用なさって、こんなふうにお話になってました。ジョージ・ギル先生はいつもこんなことを言ってたと。ある教会はイエス・キリストの再臨が起こったその翌日曜日に礼拝に集まろうであろうって。そして誰も欠けることなく、いつもと同じメンバー全員が集うであろうって。非常に恐ろしい話です。だってイエス・キリストの再臨というのは、イエス・キリストがクリスチャンを迎えに来てくださるわけでしょ。先に新約、亡くなった召された新約の聖たちが蘇って、我々が栄光の体に変えられてイエス様に空中でお会いするわけでしょ、ね、その時に地上にクリスチャンいなくなるわけです。じゃあ空中再臨の後、人々が礼拝に集まるって、どういう意味か。救われていなかったという話です。そういう人々がいるっていうんです。そういう教会が存在してるっていうんです。確かにこういう警告を御言葉を与えています。一番悲劇なのは、救われていると思っていながら救われていなかったという人です。だから御言葉は何度も我々に警告して、あなたの信仰は間違いないかと問いかけるわけです。さて、信仰者の皆さん、今日パウロは私たちに、この素晴らしい祝福に預かったものとして、救いという祝福に預かったものとして、いくつかの注意事項を与えました。それは私たちが誇らないためにです。人を見下さないためにです。我々が覚えなきゃいけないのは、私は契約の恩恵に預かったんだって。あの偉大な信仰者アブラハムの霊的子孫とされたんだって。 そして二つ目に、私は主の憐れみをいただいているに過ぎないんです。私は救いを得るために何もできなかった。できたことは神に逆らい続けることです。しかし神が憐れみを持って私を救ってくださった。主ご自身の憐れみだけが我々罪人を救いに導くんです。そして三つ目に、私は主によって愛されているということを覚えることです。このようなものを受け入れてくださった。そして永遠の愛でもって愛してくださっていること。感謝のことに、この愛から私たちは引き離されることがないって。この神があなたをしっかり捕まえててくれてるって。パウロの言葉を借りれば、高さも深さもその他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんって。素晴らしい祝福をいただいたんです。あなたを神は救ってくださり、生まれ変わらせてくださり、そしてその神があなたを永遠の愛を持って愛してくださっている。この素晴らしい祝福を私たちはいただいたものとして、見なきゃいけないの上です。神様です。一方的な恵みを持ってこんな祝福に我々を招いてくださったんですから。自慢するのやめなさいって、誇るのやめなさいって、裁くのやめなさいって、かえって感謝しなさいって、あなたが救われたこと。なぜなら私たちが心から神様に感謝しているときに、我々は人々にこの素晴らしい感謝に値する神様を伝えようとするし、そして我々の心が感謝にあふれているときに、思いません？一番人々は我々のうちにイエス様を見るからです。救われた者として、この祝福をいただいた者として、しっかりと自らの歩みを注意しながら、目を見張りながら、神様が喜んでくださる歩みを継続することです。神様の栄光が表されていくために、父なる神様、この時間を神様あなたに感謝いたします。確かに私たちがこうして罪から救い出され、この救いに預かったのもすべてあなたの恵みです。あのアブラハムに与えられた素晴らしい約束が私たちに与えられました。神様、本当にこの祝福を私たちが今楽しめるのは、喜べるのは、すべてあなたが成してくださった御業ゆえであることを私たちは知っています。だからあなたに感謝します。どうぞ我々がこのことを忘れることがないように、いつもあなたを見上げてあなたに感謝を持って歩み続けていく、そんな信仰者として歩んでいけますように。主よ、どうぞ私たちを助けてください。頭で分かっていることが実践なかなかできないのが私たちです。だからどうぞ主を助けてください。そしてこの1週間も使わされていく様々なところにあって、あなたの素晴らしさを私たちが証しできるように、そのためにも我々があなたを見上げて、あなたの恵みを覚えて感謝して歩み続けることができますように。どうぞ一人一人の上にあなたが働いてくださって、あなたに心から感謝するものとして成長していくことができますように。あなたが私たち罪人に与えてくださったこの素晴らしい救いに感謝して、あなたの御業を心から賛美して、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。